こんばんは。10月22日、今夜も始まりました。私、土平ドンペイでございます。そして、
おはようございます。ケンジです。
さあ、始まりました。10月。最後の放送でございます。はい、最後というか、2回しかやってないんだけどね。2回目の放送でございます。はい、まあ、秋深し京都でございますが、なんとなんと今日10月22日は、即位礼正殿の儀というね、新天皇陛下のご即位をお祝いする今年限定の祭日でございました。国民の祝日でございますね。
要は、皇太子から、はい、天皇になりました。まあ、もうなってはるんですけど、そうなんです。はい、それを改めてこうする日やったよね。お祝い
そうなんです。
あ、なるほど、
ね、だから今年はあの天皇陛下がご退位されて、はい、で新天皇陛下がご即位されるという、はい、まあ、なので新しい元号がになると、
はい、
まあ、そういう特別な年なんですよね。
なるほど。令和というね、うん、
そして令和になると、はい、で、まあ、国民が、はい、祝意を示すために5月の1日、これが天皇の即位の日っていうね、
はい、
お休みになってたんです。あれだからあのゴールデンウィーク長いかったじゃないですか、
はいはいはいはい、
あれの1日がね、
はい、
今年に限る1日が当てはまってたんですね、
はい、
そしてもう1日今日が
はい、
即位礼正殿の儀の行われる日という、
あ、なるほどなるほど、
はい、もうだからあの来年はこれ関係ありませんから、
はい、
祭日ではございません。
あ、今年限定の
限定なんですね。
10月22日、
はい、
なるほど。
ただ、はい、残念なことに、
はい、
まあね、被害のあったところの気持ちも汲んでですね、
はい、
パレードがですね、
はい、延期になって、
ね、延期になりました。
11月の10日っていうかね、
はい、
でもこれまた怖いのがね、
はい、
20号21号とね。
そうなんですよね、
ダブル連チャンで。
なんかもうほんまにどうなんですこれ。
いや、よくね、僕こう沖縄行くじゃないですか、
はい、
だから沖縄ではまあ、向こうのダイビングショップの人らと、うん、うわ今年は当たり年だなって、台風が強いなっていうことはよく言ってたことが、
はい、
去年一昨年とかあったんですけど、今年は 本土がね、
温度がね当たりますね、
はいはい、
なかなか今までなかったですね。
そうですよね。この前の19号なんかでもなんか地図上で見てますとね、
うん、
すごい大きいね、
すっぽり
ね、
もうしっぽり行きましょうじゃなくて、
はい、
すっぽりはまってます、
はい、かなりのちょっとこう大きさやったんで、でまたね被害がちょっとあれやったんで、
ちょ
っと尋常じゃないなと。
ちょっと尋常じゃない。それとね、長野で被害遭われた方もね、はい、コメントでおっしゃってましたけど、はい、まあ、もちろん今までのね、いろんな被害、はい、ね、自然災害の被害で遭われてるのを画面を通して見てましたけど、
はい、
まさか自分のところが、
うん、
なんて本当に何十年思ってましたと、
はい、
それがまともに千曲川の氾濫でね、はいはい、まともに受けたということで、はい、だから本当に皆さん気をつけなあかんのは、
はい、
いつ何時どういうね被害になるかっていうのは、はい、やっぱりちょっと意識しとかないとダメですね。
そうですね、ちょっと怖いですよね。
このラジオ局にある三条通り、
はい、
まあ、ここも鴨川に近いですけど、
はい、
これ鴨川普段で言うと、
はい、
こんな広い川、
はい、
そんなもんあふれるわけないやんって、
はい、
誰しもが思うと思うんですけど、千曲川もそうなんですよ、
はい、
もう絶対にあふれないぐらいの水の量しかないし、
はいはい、
高さもあるし堤防もあるしですから、はいはい、でもそれがね、
そうなんです、
想像を絶してなってしまうっていうんですから、はい、この辺ももし
怖いですよ、
ね、あの台風の目がまともに、はい、目というかその大雨の降らすところがね京都市が来ますと、はい、分かんないです ね、
ねだから目の前からもうね梅雨前線があったりとかで、うん、台風が来る前からもうずっとこう雨量が増していくんでこれはちょっと怖いですよね。
いや本当にあのちょっと自然をねもう舐めれないと、はい、自然が一番怖いですもんね。誰かが何か起こすんやったらなんとなく予想つきますけど、はい、予想つかないですもんね。
でどうすまあ、 あのどんだけの今の技術をもってしてでも、
うん、
この天才というのをね、
そうなんです、
何もできない人間というのはこうね、うん、無味な人間なんで、悲しいな。
悲しいですね、はい、まあ、なんかだから、まあ、それがこの地球に生きてる運命なのかなと思ってみたりとか ね、うん、はい、そうですね、その偶然それに合う時代だったりとか、はい、地震もそうですよね、
はい、だからこれよくね今言われてるじゃないですか、南海トラフと、
うん、
こういうのもね、泣きにしもあらず、まあ、必ず来るとは思うんですけど、それが何年か後か分かんないですけど、
あれはでも怖いですね、あのシミュレーション、
はい、多分大阪すっぽいじゃないですか、
すっぽりですよ、
ね、だから僕らまだその姫路なんで、うん、瀬戸内が淡路島でブロックになったりとかっていういろんな説はあるんですけどね、はいはいはい、でもやっぱりなるべくね、
あの大阪市内はやっぱり低いですし、
そうです、
ね、それに湾になってますから、はいはい、南海トラフのあの津波が来たらもう一発ですよ ね、 ね
え、そんなことなんてえらいことやなと思って、
ね、いや本当もう何十万人では済まへんぐらい
ね、
ねえお亡くなりになったりとか、はい、もちろん地下には全部水が入るから、
そうです、
もうだからそれだけが怖いですわ、
ね、
偶然地下鉄乗ってる時にね、
はい、
地震がドーン来たら、
はい、
もうどなんも逃げれないですよね。
そうなんですよ、
電車も止まってしまうし、はい、止まってしまったなって、まあまあ大丈夫かなと思ってたら津波がそのうちねやってきますから、
はい、
いや本当にもう、まあそのね、まあ準備をしましょうとか、
はい、
あの気持ちを持っておきましょうっていうのは簡単なんですよね、
はい、
まあ、だからいつ何時来るかもしれんよと、もうちょっと投げやりじゃないですけど、
はい、
もうそういう意識でね、普段から生活した方がいいかもわかんないです。
そうですよね、うん、なんかまあいつねどうなるかは本当わかんないんでね、
う
ん、
本当にあの神のみぞ知るというね、
はいは
い、いやもう神のみぞ知るっていうところでつなげるのもなんなんですけど、
はい、
まあ神さんが祀ってあるところで、
はいはい、
お祭りが行われるんです、
はい、
それがなんと京都三大祭りの一つ、
はい、
時代祭りでございます。
パンパンドフドフドフドフ。
これね、
はい、
平安神宮で行われるんですね、
京都の、
はい、で平安時代というか、まあ、平安時代だけではなく、
はいはい、
8つの時代の衣装とか、
はい、
道具を身につけて行進をするという。
8つ
8の時代
8時代何千年ですかね。
そうなんです。
ほ
う、その間の衣装やら道具をつけるというね、
はい、
それがあること自体がすごいなと思ったんですけど、
はいはいはいはい、残ってたんでしょうね、記録として
ね
平安時代はこんな感じ。
そうなんです、そうなんです
。あ、
まあ、もちろんそれ用に作ったんでしょうけどね、
はい、
僕なんかあの時代劇出てもね、はい、戦国時代が多いのでね、
はい、
どうしてもあの安土桃山とか、
はいはい、
あの辺の衣装はよう着てますけど、
はい、
他の時代ってあんまり着ないから。
あ、どんなんですかね、まあ、武将さんでもあれですよね、江戸とか戦国でこの鎧が違うとかね、
はい、だから平の清盛出た時はね、もう 肩もものすごい、はい、あの肘ぐらいまであるね、肩カバーの鎧だったとか、ね、
はいはい、
すごい立派なやつだったんですよね、はいはい、重いんですね、
はい、なるほど、はい、
戦国になるともうちょっとやっぱ動きやすくなったりもするんですけど、はい、まあそんなんでね、もうまあまあだからその時代祭り、あの京都にはね、
はい、
葵祭りっていうのが5月にあるんですね。
5月、はい、
はい、ほんで7月に祇園祭り、はい、そして10月に時代祭りと、
三大祭り、
これ三大祭り、まあ歴史は時代祭りが一番新しいらしいですけど、
はい、
いやまあでもそういうね、行列ができてっていう、これね今年に限り、またこれもね日程がね、
はい、
いろいろ変わってるんです。
うん、
いつもならもう、10月の15ぐらいから始まって、
はい、
23ぐらいで終わるやつが、
はい、
今年に限りは、
はい、
本祭りもその前夜祭みたいなそういうお祭りもちょっと日がずれてましてですね、はい、で最終的には26日までやったかな、はい、更新が確か23とかって書いて、あ、20、うん、なんかそんなようなこと書いてありましたね、はい、 まあ、こういう更新2000人ぐらいで更新するっていう話なんですけどね。
それはその言うてた8世代8時代の衣装を約2000人がこう着て、
はい、何メートルか相当な長さ、
すごいですよね。
2キロぐらいにわたって言ったかな。平安神宮から2キロいたら結構ですよね。
ねえ、
もう京都あの横断できる。
ねえ、
京都縦に長いからね、はい、ほんまになんかまあまあ毎年そんなことが行われてたんやなっていうこともね、時代祭りのは名前は知ってましたけど、
はい、僕すいません初めて聞きました。
あ、そうですか。
はい、祇園は正直知ってました。
祇園祭りはね、はい、まあまあ、はい、有名で青い祭りもご存じなかった、
聞いたことはありましたけど、はい、三大祭りのこう、ね、時代祭りの初めてですね。
あ、
はい、
ほんで、まあ、それが三大祭りがやっぱり有名でね、はい、もう平安神宮に行くお越しになるお客さんもすごい多いんですけど、
はい、
実はこの今日の22日、はい、もう一つね近場でね、
はい、
お祭りがあって、はい、これがあの鞍馬の火祭りっていうね、鞍馬山っていう、はい、あのずっと
鞍馬天狗の鞍馬、
はい、北の方行くんですね、はい、京都の京都市北区かな、
はい、
まあ、岩倉っていうところがあったり、はい、宝ヶ池があったり、それのまだ奥なんですけど、鞍馬山、鞍馬寺、
鞍
馬天狗、
はい、
まあ、最近あの鞍馬駅にある鞍馬天狗がね、
はい、
新しく新調された言ってね、ものすごい大きな鞍馬、はい、天狗が顔だけがあるんですよ、
はい、
どっから見てもちょっとなんかあエッチと昔は思ってたんですけど、
はい、
今回変わったやつは、はい、なんかちょっとおしゃれっぽくもなっててね、
鞍馬天狗が、
鞍馬の顔が、
はい
はい、すごい、まあ、そっからちょっと歩いたところにあの天然温泉とかがあったりしてね、
はいはい、
たまに昔は行ったりしてたんですけどね。
へえ、
そう、鞍馬の火祭りなんか迫力満点 の, あの炎飛び交うらしいですわ。それも僕は経験したことないんですけどね、ああいうあの全国各地に火祭りってありますよね、
はい、
神様祭りってるところでね、は
い、聞いたことあります。
今やけどするんでしょうね、やっぱああいうのはね、
お滝やね、もう滝行と一緒やね、
滝行ですね。だから多少当たって熱くてもそれはいいとなされるかもわかんないですね。
ああそうか、ご利益があると、
ご利益があるかもっていうね、
はい、火だけ使えへんかったけどね。
そう、火にねやっぱりついてしまうと怖いですもんね、はい、それはね、はい、いやそうなんです、まあ、だから、まあ、京都で京都らしさっていうのはやっぱり、まあ、三大祭りでいうとやっぱり時代祭りが京都らしさがありますわね。
あ、そっか、
まあ、祇園祭りのようにああいう鉾を出すっていうのは全国にそれもありますから、
はいはい、はい、あ、そっかそっか、
だからまあまあ、
この土部さんが言われるように、うん、はい、秋の紅葉と地なんでね、
そうですね、
そういう歴史の八大の、うん、まあそうか、
まあまだ心持ちそんな寒くなってないというのが
今年はぬくいっすよね、
なんか ね,
ねすごいです、ぬくい
です。ちょっと前回放送で朝晩冷えてきましたねって言ってた頃は確かに朝晩、はい、まあ、あれ急に朝晩冷えたから余計に感じたんですよけど、
はい
はい、ちょっと最近になって慣れてくると、は
い、
昼間はねそんなに寒くなく、ね、
はい、
長袖だったらちょっと夏が暑いなって思う時もあったりするんですけど、はいはい、だからやっぱりね多分紅葉も毎年かちょっと遅いかも分かんないですね。
そうやね、やっぱ冷えないと 何度以下とかってありますもんね、はい、
だからまあそれちょうど時代祭りの時にね、はい、赤くなれば本当はいいんでしょうけど、
はい、
ちょっとならないかも分かんないですね。
ああそうか、
はあ、ね、ちょうど今ですからね、
はい、
はあ、いやまあまあそういうねその時ならではのね、
はい、
行事も大変ね大切でございますので、
はい、
まあ、これも台風がちょうど、時代祭りは来なくてなんとなく、2つ今来てる前の方はね温帯低気圧に変わったみたいですから、
あ、そうなん
ですね、はい、
よかったよかった、
まあよかったですね。あとまあ最近で言いますとね、
はい、
まあ盛り上がりましたラグビー
B ラグね、
もう日本全国が、
はい、素敵やったっすよ、
あれだけ今までラグビーをね、
はい、
盛り上がったってないですわ
ね、でただね僕お店チュラビスタとか、はい、大きめのね64インチのテレビ置いたりとかしてるので、はい、お客さん連中はこう見に来てくれられるんですよね、はい、スポーツバーのノリでわーって盛り上がって、ただ嬉しいのが、うん、こう姫路なので、はい、観光客で外人の人も多いんですよね。
そうか、
はい、で、昨日おとついはそのチェコの方がね、来られてて、
はい
はい、かっこいい男前なチェコ人3人が、はい、その人たちはなんかこう日本でこう 約20日間日本の旅をするんですね。広島行ったり岡山行ったり、はい、東京行って京都来てとか大阪行ってっていう中で何か所かねラグビーチケット持ってましたね。
そうですか。
はい、へ、次はイングランド見に行くとかね。
チェコはラグビーってどんなんなんでしょうね。
どんなんですかね、なんか、はい、
へ、
もう熱く語ってましたね。
あ、そうですか、
はい、言葉分かんなかったですけどオッケーオッケーだけ言いながら、
はい、いやまあでも本当にあの僕は昔からまあラグビーはなんとなく好きやったんですよ、はいはい、というのはやっぱりあの伏見工場もあったし、それにそこで活躍した人らがみんな同志社大学行ったんですよね。
あ、
であの同志社大学はその頃ラグビー、あの全日本選手権、大学ラグビー選手権で、
はい、
本当にあのよう優勝してたんです。向こう東京の慶応やら早稲田やら明治、
はい、
その頃はね、
はい、
今はまた全然あの大学東京の方も変わってるんですけど、はい、強いところが、はい、その頃はもうあの早稲田慶応明治がもう東京のね、
はい、スリートップ、
はい、スリートップで、はい、そこに準決勝入るのが同志社大学とかね、
は
い、まあ、ちょっと下に共産大学もまあまあ強かったんですけど、
はい、
でも同志社大学がねすごい好きで、
はい、
なんかもう関西から乗り込んでいって関東チームを破るというね、
はいはい、
だからその頃にあのね本当にちょうど昨日がね、はい、あのメンチだった平尾さんが、
はい、
あの同志社の中心の選手だったりとか、
はい、
まあそのちょっと後輩で大八木さんとかね、
はいはい、
まああの辺の方々が同志社にいた時は、はい、どこから誰が見ても大学生には見えないっていうね、
まあでも、はい、ね、あの人気のおかげでなんかゴリマッチョがモテるかもとかね。
あ、そうですか、
はい、ラグビーがこうなさんなってるんでかっこいい。
あのそれは同性のそういう系の人にじゃなく
なんかこうもうね、昔は細マッチョだったけど
みたい
な、はい、ゴリマッチョが来るかもみた
いな。いやゴリマッチョいいでしょう、
ね、かっこいいですもんね。
かっこいいっすよゴリマッチョ。やっぱりなんか、ね、あの女の子も一緒にいて安心感ありますやん
ね。
細マッチョやったらね、はい、脱がんと分からへんけど、脱いで分かるのっていうのはね、
はい、
なんかちょっと僕からしたら、はい、あのタクランドンなとしか思わんのですよ
なるほどね、
はいはい、もうゴリマッチョはね、はい、もう見たからにね、はい、ゴリラに、え、これえごに、ようでき、人間に近いようできたゴリラっていうか
はい、はい、
うん、そんなような人が多いんでね、はい、まあでもゴリマッチョがいいんちゃいますかね、ちょっとまあそれはなんとなくね、
はい、
あ絶対臭そうって思ったりしますけど汗臭そうとか、
はいはい、
ね、
はい、
まあでもそれも それはそれでね、
はい、
ちゃんと清潔な、あのラガーマンって結構清潔なんですよ。
あそうなんですか。
ラグビーしてるとき汗だくでね、
はい、
びっちゃびちゃやけど、
はい、
割と普段は、はい、あのきっちり昔で言うアイビールックみたいなね、
はい、
ああいう格好したりとか、
へ、
昔はね、
はい、
で髪の毛も綺麗にこうなんか分ける、
はい、
64、昔流行った64とかで分けたりとかね、そんなんをしてる選手多かったですね、
うん、僕らの時代もやっぱりこうね、スクールウォーズでラグビーを知った、
あ、はい
はい、
そうですね。
ただあの僕らのこう店でも見てくれはる人らはわー日本わーって言うんですけど、はい、誰しもほとんどがルールが分かんないと、
あ、
はい、ボールは前に出せないと、
はいはいはい、
横か後ろだっていうぐらいのことで、うん、みたいな。
そうですね、
ただワントライで5点とペナルティーキックで3点と、はいはい、うん、それはなんか分かってきたなと。
今回のブームであのそれだけでも、
ね、分かれ
ば、ね、国民の方が結構分かったと思うんですよ、
ね、
はい、もうそれだけでもね、はい、ラグビー協会からすると万々歳思いますね、あのこけてるところに横から入ったりとか、
はい、
もうこういう取り方したらあかんとかっていうのは、はい、それはね正直やっぱりやる人が覚えたらええだけで、あの、
そうやね、
うん、ほんで僕思ったのはものすごい今回、はい、あの嬉しかったっていうか、はい、あ爽やかと思ったのは、
はい、
あのロスタイムとかないんですよサッカーみたいに。
ああそうか、ちょっと休憩で引っ込んでまた帰ってくるよね。
あの ロスタイムというのは終了時間終わって、 あもう終わりやゲーム終了やってピーってなったらロスタイム4分とか言ってサッカーやったら出るでしょ。
あ
ちょっと待って、
はい、
まだ4分やらなあかんのか
い
って、
はいはいはい、
そうやったら戦局変わるでっていうような、はいはい、サッカーはね僕ああいうのがだからもうあんまり好きじゃなくて、
はい、
パスもなんか回したり回したり回したり、
はい、時間潰
セメントね、
はいはい、
あるでしょ、はい、ラグビーの場合絶対それないじゃ、はい、ないですか、
はい、もうガチンコやもんね、
はい、後ろにばっかり回してパス回し合いしてたら、
はい、
回したやつがまたその列の後ろだなんてちょっと後ろに並ばなかったしパスの回し合いってラグビー絶対できないですしね、
はい、
だからやっぱりあの攻めるっていうのがまあ基本になってくるんですけど、
はい、
だからあの最後あそこにあのアイルランドに勝ったところもですね、
はい、
世界2位だった、
はい、
アイルランドに勝った試合も最後まだあの時間潰しっぽく見えますけど、でもそれでも攻めてるんです。ボールを例えば取られたらアイルランドにあの、ね、トライされたらそれで点入ってしまうんで危険なんですけど、はい、サッカーみたいにそんな後ろでね、はい、味方同士でコーン蹴り合って何回も何回もそんなの絶対ないですから、はい、そしてあの観客席からあと10秒で、はい、コールが19、87ってなったんですよね、はい、ほんでゼロってなった時にパッと出して9番の選手がバーンと外に蹴り出してそれで
終わり、
終わり、そのプレーが終わった時点で終わりなんで、だからねなんかあ気持ちいいと思って、
終わりがはっきりした、
終わりがはっきりしてるっていうのがいいですわ。なんかそこはねサッカーも見習うべき。ロスタイムうーんと3分、いやいや4分やなと審判測っとんねんけど、あれだからそれもねサッカーで言うとロスタイムはどこで測ってんやろなって、例えばサイドに出てスローイングするまでの時間をちょっと測っとんのかとか、
なるほどそういうルールがね、
なんかよく分かんないのであと4分 やりなさいとかね、はい、あれもうやめてサッカー もうとにかくゼロで終わりにした方が人気は出ると思いますね。
分かりやすいですもん
ね。分かりやすいスポーツはやっぱりね分かりやすいというのが一番ね、はい、いいですよね、
はい、
うん、いやまあでもラグビーはね本当によく頑張りました。まあ本当にあのまあ、去年のね、はい、去年じゃあ前回大会の南アフリカにこう勝ったところからまあなんか物語は始まってるんですけど、
はい、
まあ、あれも結局今の下積みのこうチーム あの本当に根本を作ったのもその前の監督でね、
はい、
今回もあのよその監督してますよね、はい、あの人、はい、まだ準決勝残ってましたけど、はい、やっぱりまあああいう、今まであの本当にね日本はね、はい、あの僕が同志社大学を応援してる時でもあの井の中の蛙でこれがみんな代表になって全日本の桜のジャージを着て世界と戦ったらもうねコテンパやったんですよ。
あ
100何十対何とか一桁とかね、
はいはい
はい、もうだからねもう本当に力の差がね、
はい、
あったんで僕はもうラグビーは世界には絶対通用せえへんなってその頃思ってたんですね。そしたら、まあ、あのなんとかリーグっていう世界 あのチームを作って出てるリーグが何年か前から始まりまして、うん、それに日本からも一つチーム作って出てるんですけど、うん、あれがね結局そこそこいい戦いしだしたんであれと思ってたんですけど、
はい、
まあ去年あの前回でね南アフリカにも勝ちましたし、はい、それで最近思うのが日本人じゃなくても OK っていうね日本チームが、うんうん、そこ大きいですよね。
いやすごいあのいい戦力になりますし、
あれはね、
またそういう新鮮なのと、うん、またそういうコミュニケーションだとか、はい、いろんなこう流れがね入ってくると思いますもんね、
はい、だから世界のいろいろ技術やら考えやらが入ってきたっていうのがやっぱりね、うんうん、今の日本を強くしたんじゃないかなっていうね、はいはい、気がしますね、うん、
すごいですよね。
いや本当にねラグビー盛り上がったわ、
はい、
まあ、あのアイルランドに勝った時も視聴率がエグかったですもんね、
はい、ベスト8行ってね、だから最高だね、最高ですね、
はいはい、まあ今までそんなもん予選、まあ、あの開催国やから出れるっていうのはあったかも分かんないですけど、
はい、
予選ももうトップ通過しましたからね、
はい、そう
成績、
はい、
そうあんなことって今までの日本だったら考えられないことで、
ね、もう超ノリに乗ってましたからね、
はい、
まあ、でも良かったのは、まあ、今回南アフリカに負けましたけど、
はい、
負けましたけどみんなが称賛してね、
うん、
ありがとうって感動ありがとうって言えてたんで、ね、はい、それがまたいいよなと思って、
いや本当にそう思いました。なんか、ね、うん、もうまとまってましたね、
はい、
まあなんかこう本当にあのいろんな方の力になるような、うん、今回のジャパンのラグビーチームでしたね、
はい、
いやあのよう思って走った人もね医学生やからもうこの大会でまたもうちゃんと、はい、医学部に戻ってちゃんと勉強するというね、はいはい、もう
素敵やね、
すごいわ、ね、普通考えられ普通ゴリマッチョやったらもう絶対勉強できへんやろっていう人が多かったのに今までやったら昔やったらね、
はい、
最近は違うな、はい、本当に、まあ本当にね、こう夜のお話でねこんな爽やかな話ばっかりしてても面白くないんですけど、
はい
はい、ただもう一つやっぱりね日本シリーズ、
はい、
ね、
巨人、
まあ、巨人に連敗して、
はい、
まあ、ソフトバンクはあれあのリーグ戦では優勝してないですからね。
あ、
2位ですからね。西武が優勝したんでね。
そうやね。
だからまあこの結局まあ日本シリーズやらクライマックスっていうのはまあなんか付録みたいなもんとしかプロ野球ファンもあんま思ってないですけど、はい、だって優勝した同士がやってこそ日本シリーズって なるところが、はい、 2位で出てきたやつが1位のチームとやって、ましてや1位のチームこれに2敗してたんです、はい、
そうですね、
ちょっとね、まあ、なんとなく不思議な感じはしますけど ね、
そうね、日本一じゃないような
気がしますね、じゃないですよ ね、それやったらリーグ戦もちゃんと120、30試合、はい、もう勝って優勝しろよとやっぱ思ってしまうんですよね、はいはい、まあまあそういうあり方やからしょうがないんですけど、
はい、
うん、ただソフトバンクやっぱ強いですわ、
強いですね、3連勝やね、
強いわ本当にね、いやまあまあね、ちょうどまあやっぱりスポーツの秋っていうね、
はい、
こともあるので、
はい、
やっぱ秋は動きやすいですし、
はい、
まあそれに動きやすいといえばまあね、マラソンが札幌に行くというそんなの、
ね、どうなるんですかね、
もっとちゃんと用意してる人らは ね大変ですよ、あれ
宿泊施設もないやろうし、ね、
まあだからまあ、だからその競歩とね、はい、マラソンだけの競技にしてるから、まあ、そうなれば札幌の宿泊施設は多分足りますわ、
足りますか、
すごい数のホテルもあるんでね、
はい
はい、でもそれよりもその東京やと思ってやってる人たちがちょっと気の毒ね、それも、ね、
だから札幌、東京だと当たったチケットも見に行けるけど、はい、札幌やったら行けないとか、そういう人もいてますもんね、
いてますもんね、
そうなったらどうなるんかなと思ってね、
そうなんですよ、ま、飛行機取ってまで行かないでしょ多分 ね
売りに出るんかな、またヤフーとかでどうなんねん、
そうです ねあれもう買い取りでしたもんね確か、ね、あ、それは売りに出る人多いでしょう ねそれはしょうがないな、でもそこは売る人に罪はないですね、
ねえ、なんかどうなっていくのかなと思って、
まあ、日本のね、その陸連やらオリンピックの委員やらはもうしょうがないです、IOC から言われたらね、
そうやね、
だから IOC も本当はもっと早くちゃんと決めるときから、うん、東京言うときでも、うん、けども
札幌
マラソン競歩は付け加えといてくれたらね、
そうやね、それなりのみんなの心の準備がね、
はい、
いきなり、まあ、まあまだ来年や言うて もう結局すぐ来ますからね、もう今月終わっちゃうと、
ね、だってもうオリンピック決まったのはもう4年以上前に決まってるんでしょ、はい、あれ、
そうです、そうです、
その間何も言わずに、はい、あと1年もう足らずで言うっていうのはちょっとどうかなっていうね、
はい、ちょっと日本の対応のね、
難しいですね、開催国は難しいです、はい、我々はね、はい、でまあ、選手たちはまあ、この方が走りやすいって言ってましたからね、うんうん、まあ、確かにそれも分かりますけど、でも代表になったんやったら暑いとこでも寒いとこでも走れるのあれよって、
はい、
東京のこのコースで練習してるからって、お前そんな血のりを生かしてねオリンピック選手が何を言うとんねんって思いましたけど、
はい
はい、うん、まあまあ本当にね、スポーツの話でえらい爽やかなね、朝の番組みたいになりましたけど、
はい、
まあ秋なんでね、こんなんでよろしいほんまもっとね、はい、ちょっと今日外れたって言うと鞍馬の天狗のところでちょっと天狗の話をね、本当はもっとね、はい、したかったんですけど、
はい、盛り天としてね、
もうそれもね、時間がそろそろね、はい、押し詰まってきました、もう、
はい、
いやもう次回は11月の12日の放送です、はい、いい意味、
いい意味
何やそれあまりか語呂にはなってませんが、
はい、
いやもうまあまあ台風まだまだね、なんかいろいろこう発生をしてみるみたいですから、
はい、
まあ、皆さん本当に最初にねお話したように、油断ならずに、
はい、
気をつけてくださいね、まあまあ、そしたら11月の12日までまたケンさん頑張って、はい、おもろいネタを探しましょう、
わかりました、
それでは皆さん次回楽しみに待っていてください、
さよなら。Yeah, yeah, yeah, yeah.